宮もご自身の運命をお嘆きになって反問が続き、そのためにご病気の経過もよろしくないのである。宮中のお使いが始終来て御所へお帰りになることを促されるのであったが、なお宮は悟い続けておいでになった。宮は実際お体が悩ましくて、しかもその悩ましさの中に生理的な現象らしいものもあるのを、宮ご自身だけには思い当たることがないのではなかった。情けなくて、これで自分は子を産むのであろうかと反問をしておいでになった。まして、夏の暑い間は起き上がることもできずにお休みになったきりだった。ご妊娠が三月であるから女房たちも気がついてきたようである。宿命の恐ろしさを宮は大思いになっても、人は知らぬことであったから、こんなに月日が重なるまでご内装も遊ばされなかったと皆驚いてささやきあった。宮のご入浴のお世話なども定まってしていた宮の乳母の娘である弁とか大名部とかだけは不思議に思うことはあっても、この二人の間でさえ話し合うべき問題ではなかった。妙部は人間がどう努力しても避けがたい宿命というものの力に驚いていたのである。宮中へはご病気やら物のけやらで気のつくことの遅れたように奏上したはずである。誰も皆そう思っていた。帝は一層の熱愛を宮へお寄せになることになって、以前よりもお使わしになる御使いの度数の多くなったことも、宮にとってはそら恐ろしく思われになることだった。反問の合間というものがなくなった源氏の中将も変わった夢を見て夢解きを呼んで会わさせてみた、思いもかけぬ占いをした。そしてしかし順調にそこへお達しになろうとするのには、お慎みにならなければならぬ差し障りが一つございますと言った。夢を現実にまざまざ続いたことのように言われて、源氏は恐怖を覚えた。
私の夢ではないのだ、ある人の夢を解いてもらったのだ。今の占いが真実性を帯びるまでは誰にも秘密にしておけとその男に言ったのであるが、源氏はそれ以来どんなことが起こってくるのかと思っていた。その後に源氏は藤壺の宮のご懐妊を聞いて、そんなことがあの占いの男に言われたことなのではないかと思うと、恋人と自分の間に子が生まれてくるということに若い源氏は興奮して、以前にも増して言葉を尽くして逢瀬を望むことになったが、大名部も宮のご懐妊になって以来、以前に自身が激しい恋に身をなくしかねない源氏に同情して取った行為が重大性を帯びていることに気がついて、策をして源氏を宮に近づけようとすることを避けたのである。源氏はたまさかに宮から一行足らずのお返事の得られたこともあるが、それも耐えてしまった。初秋の七月になって宮は御所へお入りになった。最愛の方が懐妊されたのであるから、帝のお志はますます深く藤壺の宮に注がれるばかりであった。少しお腹がふっくりとなって つわりの悩みに顔の少しお痩せになった宮のお美しさは前よりも増したのではないかと見えた。以前もそうであったように、帝は明け暮れ藤壺にばかり来ておいでになった。もう音楽の遊びをするのにも適した季節にもなっていたから、源氏の中将も始終そこへお呼び出しになって、琴や笛の役をお命じになった。物思わしさを源氏は極力抑えていたが、時々には忍びがたい様子もうかがわれるのを宮もお感じになった。さすがにその人にまつわるものの麗しさを覚えになった。